皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内及び県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私、中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、毎年慰霊の日を迎える時というのは、沖縄戦について改めて考える時期でもありますが、はい、このコーナーでもね、沖縄本関連の本をいろいろとご紹介いただいています。今回3冊お持ちいただいてますね。
は
い、
そうですね。前々回前回とずっと沖縄戦関連持ってきたんですが、今回もですね、3冊絵本が出てますので持ってまいりました。で、1冊ずつ紹介していきたいなと思うんですが、まず紹介したのがですね、月桃の花咲くとき、絵と文が今秀子さんですね、発行が、アトリエデコになっております。
はい、絵本ということなんですけれどもね、はい、
でこれ後でまた申し上げますけれども、この今秀子さんがですね、毎年一冊絵本を出されているんですよ。沖縄戦関連の本ですね。はい、で、この月桃の花咲く時っていうのは2013年、一昨年ですね、はい、発行されてるんですけれども、これは、どういう内容の本かというとですね、子供たちが、沖縄戦に巻き込まれて、で家族を失って、で、一人になってしまうという物語なんですね。
いや、それをお話と絵とで綴っていくわけですけれども、はい、なんか悲しそうな子どもたちの顔が目立つ、そんな絵が多いですね。
そうですね。で、この本のその扉にすごい印象的な文言が書かれているんですが、これがですね、ここ沖縄で戦争があった、軍隊だけの戦争ではなかったとあるんですけれども、沖縄戦の悲惨さっていうのは、軍隊と軍隊の戦いだけではなくて、そこに住民が巻き込まれてしまったっていうのが、あの悲惨な、ものを生み出したということなんですけども、はい、まさしくこの本にはそういったその巻き込まれた住民の悲劇、悲劇っていうのは簡単ですけれども、そういったものがしっかりと描かれているということなんですね。
もう本当に子どもたちにとっては、はい、もう自分たちではどうすることもできない現実を目の当たりにして、はい、そして頼るべき人を失うというのは本当にどれだけ辛いだろうかと、なんか子を持つ親になってみると本当になんかより胸に迫るものがあるんですよね。
そうですね。で、この物語はですね、まず最初にその孤児院からスタートしていくんですけども、それから遡って幸せな時代ですね、みんな本当に平和な時代を生活していたんですけども、それから戦争の影が落ちてきて、それから、戦に巻き込まれていって、そしてどのようなことを、があってその孤児になっていくのかということが淡々とですけれども、すごくやっぱ悲劇性を帯びて描かれているんですよね。
もう本当にいろいろな体験談というのはこれまで伝えられてきたと思いますけれども、はい、子供の目から見た沖縄戦というのがどんなものであったのか、はい、やはりこういった絵本が伝えてくれるのかなと思います。はい、さあ、今回も冒頭の部分だけご紹介します。今日も熱い太陽の光を浴び、どこまでも続く青い空に子供たちの声が響く。ここは孤児院。戦争で一人ぼっちになった子供たちが集められた。大人が来ると子供たちは落ち着かなくなり、おかあよーと泣き出す子。みんな恨めしそうな目で見送る。親が迎えに来てくれる子はいいのですが、残されていく子というのもやはり多いんですよね。
そうですね。はい。で、次に持ってき紹介するのがですね、これも今秀子さんの絵と文で描かれた絵本ですね。タイトルが海を泳いだ鯉のぼりくん。絵と文が今秀子さんで、アトリエデコ、そして発売が琉球プロジェクトとなっております。
はい、鯉のぼりのお話ですか。
は
い、
で、これはですね、直接的に沖縄戦を描いたものではないんですけれども、鯉のぼりがですね、今でいうその大浦湾の方ですね、やんばるの海に、冒険しに行っ って、体験していくという物語なんですね。
ああ、鯉のぼりが主人公になって、
はい、
沖縄の自然を体験するという発想が面白いですね、
は
い、
やっぱそこにはジュゴンであったりですね、きれいな魚であるとか、うん、沖縄独特のその動植物っていうかその海の生き物たちが、出てくるんですね、
はい、なんか色もすごく鮮やかで、はい、見ていて楽しいですね、はいうん、
ですからそのやっぱ楽しさであるんですけどそれをやっぱり壊すギャングが出てくるんですけど、うん、このギャングは何かっていうことをやっぱ考えさせられますし、まあ、この沖縄の大切な自然、きれいな自然をいかに私たちは残していくべきなのか、そこ、それには私たち人間だけではなくて、そこに暮らしている生き物たちの存在を忘れてはいけないっていうことを、この絵本が伝えてくれるんですね。
はい。さあ、そして3冊目です。
はい。これが今年ですね。出たばっかりなんですけれども、これも絵と文が今秀子さんですね、アトリエデコから発行されて発売が琉球プロジェクト、タイトルが僕は石岩島、小さな石ころになるまで立ち続けようという絵本です、
うん、まあ、石岩島は今でもね、はい、沖縄ではあちこちで見られますけれども、はい、石岩島が主役ということですか。
そうですね、これはの、まあ、石岩島が建物っていうかみんなを守っていくんですけれども、うん、舞台がですね座間味島なんですね。というと、まあ、聞いてる方は分かると思うんですけれども、沖縄戦でどういうふうな惨状があったのかというその島ですね、それに巻き込まれていく家族の様子、島人たちの様子っていうものがですね、この本には描かれています。
うーん、私の父も慶良間諸島、はいの出身なんですけれどもね、はい、やっぱりどれだけのことがあったのか、それをじっと見守ってきた石岩島の立場でお話は始まります、はい、僕は石岩島、ここは沖縄本島の西慶良間諸島にある小さな村、僕は屋敷囲いの角に立ち続ける、僕は昼も夜も瞬きもせずに睨む、僕はマジムンから家族を守るため、右、左、前と何十年も睨み続けてきた。
すごく象徴的なんですけれども、はい、石岩島はやっぱり守り神っていうんですか、いろんなものを守ってくれるものなんですけども、ただその石岩島でも守りきれなかったものがある、それは何かっていうことなんですよね。やっぱりそんだけ戦争の怖さ、というものがその冒頭に現れているんですけれども、やっぱりこの中でもその平和な家族っていうものが、戦争という悪魔だと僕は思ってるんですけども、うん、これがやってきて崩されていくっていう内容なんですよね。
うーん、今秀子さんは毎年一冊ずつ、はい、こう戦争関連の本を出版することで、
はい、
やはり次の世代に伝えていきたいという思いが終わりになるんでしょうね。
だと思いますね。やっぱり自分の思い、その戦争はダメだ、どんな戦争でもいい戦争っていうのはありえないっていうことはですね、この今秀子さんの文章、絵本によって分かってくるんですけども、まあ、それは、ずっと私言い続けてきてることなんですが、私たちがそれを伝えていくべきだと思うんですね、はい、でその子どもたちがそれをいかに受け継いでいくかっていうことは私たちの責務ではないかっていうことも考えます。
うん、絵本という形になってますからね。
そうですね、
子どもたちと一緒にぜひ読んでいただきたいと思います、はい、改めて最後にご紹介いただけますでしょうか、
は
い、
タイトルがですね、3冊持ってきました。1冊ずつ紹介します。まず、月桃の花咲くとき、そして海を泳いだ鯉のぼりくん、で僕は石岩島、いずれも、アトリエデコから発行されて、発売が琉球プロジェクトとなっております、
はい、沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。